はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。いきなりオープニングいきますね、じゃあ。
はい。
はい、この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組です。ただ毎回同じことを言いますけども、これ確実に合ってる情報かというと、そういうわけではございません。役に立たないように時折フェイクが混ざっております。
はい。
皆さん注意深く聞いてください。
はい。
はい。コカ・コーラの歴史をやっていますけども、
うん、
先週がですね、うん、まあ、このコカ・コーラ界一番の中だるみ会になってまして、
うん、
いろんな人が登場して、
うん、
まあ、なんかちょっと難しい話になっちゃってて、ちょっと聞いてて一番もしかしたら面白くないなっていうふうに思ってたんですけども、
9人出てきました。
うん
30分で9人の人たちと知り合い分かれていきました。
そう、一人一人もう本当にねコカ・コーラ的にはね大事なのかもしれないけど、
うんうんうん、
あと僕コカ・コーラの社員でも何でもないですからね
そうだね。でもあれだよね、あのフレンチワイン、うん、フレンチワインコカから禁酒運動のせいで酒ができなくなったっていうところからコーラ、ノンアルコールの飲み物へと変貌していったという。
そうですね、
それが、はい
はい、
流通に乗ってアメリカ全土を渡り、
うん、
で最終的にはボトリングされたと。
そうです、ボトリングをするってことを決めるんですね。
あ、そっかそっか、まだ決めたところか
いや、まあ今日実際ボトリングするんですけど、
うん、
はい、これがですね後々、まあ、大問題になっていくんですよ実は、うん、っていうところまで話しましたね先週
は。はい、
うん、まあじゃあ、まあ面白くなるまでちょっともうちょっとだけかかるんで先に進んでいきますね。歴史の針を先に進めていきましょう。
はい、
はい、ですねこれ、はい、さっきの後々大問題になってくるっていうのはですね、うん、まあ、もちろんキャンドラは頭がいいのでちゃんと、うん、用心深く契約書を見てるんですよ、
うんうんうん、
ただこの契約書実はねちょっと遅延爆弾みたいなのが仕掛けてありまして、
う
ん、まあ、うん、実際ねなんで私に契約したかっていうのはキャンドラ自身はこれやっても私は失うものは実は何にもないって思ってたんだと思う実際、
うんうん、
まあ、どういう契約だったかというと、例えばね、うん、他の代用品の使用は一切禁止します。このレシピ以外のものを、これのメニューで、レシピで代用するとかは絶対ダメ。
うん、
必ずこのレシピ通りに作ってください。
あ、
っていうのはもちろんある。
うん、
炭酸水売り場の運営は禁止します。レシピを教えるわけじゃないけど、自分で炭酸水売り場の運営は絶対やめてください。そしてさらにコカ・コーラ以外のものを瓶詰めするのも禁止してください。自分たちだけのものを瓶詰めするだけの会社ですこれはっていう。
お
で、うん、さらにこの契約に盛り込まれた全ての地域で需要を満たすことができない場合その地域での事業の権利を失いますっていうのが記されてたのね。
おお、大変ですか。
はい、いろいろ結構ギチギチに契約でこう縛ってたから、まあ、この契約して問題になることはないだろうっていうふうにキャンドルも思ったわけです、
うんうんうん、
で先週ハサミさんも結構炭酸の瓶詰めって難しくない、ボトリングって難しくないっていうふうに思ったと思うんだけど、
うんうん、
実はねマジ難しかったんだよね瓶詰めが。
いや、やっぱり
で自分たちで最初はこの2人のねトーマスとホワイトヘッドは自分たちでボトリングしようと思ってたんだけど、
うん、
結構難しいってことが分かったの、
うんうんうん、
で瓶詰めね外注しだすんだよね、
うん、
さらに別の会社に、
うん、
でしかも2人の意見が結構対立することが多くて別々の地域を担当したりして、うん、まああんまりちょっとうまくいかなかったんですこの2人の瓶詰め会社。
そうなんだ、
うん で実はうん、もう一個ねコカ・コーラは問題を新しく抱えていて、うん、まがいものが結構出てくるってことに頭を悩ませてたの、まあ、パクリ、
うんうん、
やっぱ売れるからパクリが出てくるんだよね、
うんうんうん、
そう、しかもねお客さんは、うん、コカ・コーラをくださいってずっと言わなかったんだよ、
うん、
で、なんて言ってたかっていうと、うん、ドープをくれって言ってたの。
ドープ？
ドープ。ドープって何かっていうとさ、
うん、
まあオリンピックとかでさ、
うん、
ドーピングってわかる？
あー、はいはいはい。
薬とかでさ、こう、体を、うんうん、強制的にこう、固定何、うん、能力上げるっていうのドーピングってちゃう、
うんうん、
そう、あのドープよ。
ほう
だからその、コカ・コーラってカフェインが入ってて、
うん、
コカインが入ってるから、まあ、うん、体がこう、活性化してるじゃん、ね、そう、だからカウンターでドープくれって言ってたの、
う
ん、
ほうほうほう。
で、コカ・コーラ的にはそれあんまり良くないじゃん、
うんうんうんうん、
だからもうだからコカ・コーラっていう商品名が浸透してたわけじゃなくてドープをくれっていう風に言ってたから、うん、そのまがいものと自分たちのが分かんなくなってくるわけ、お客さんとして。
あー、なるほど。
だからもうドープっていうのやめてみたいな、
うんうんうんうん、
だからドープじゃなくてコークって言ってくださいっていうわけよ。
あ、
ここでねコークって言葉が出てくるの。コークって言わない、コカ・コーラのこと
言う
でしょ。
言う、うん、
私はあれなんでコカ・コーラ、
うん、
その海外に行くとさよくコークって言うじゃん、
うんうんうんうん、
あれなんでコークっていうかっていうとドープから来てるの、もともと語源は
なるほどね、
うん、ドープじゃなくてコークって言ってみたいな、せめてみたいな、
うんうんうんうん、
うん、
なるほど、
そうです、
うんうん、
そうで、これにやっぱりまがいものにやっぱりどんどん頭を悩ませてて、
うん、
でまあそれに解決するためにね、うん、1903年なんだけど、うん、キャンドラー、まあ所長のキャンドラーの弁護士事務所にいた、うん、まあハロルド・ハーシュっていう男の人が入社してきて、
はい、
まあ弁護士だから、まあその炭酸水売り場に行ってね、
うん、
でそれをね持って帰ってきて科学的に分析して偽物って証明したらもう裁判をしてた、どんどん偽物が多く出てきて、コカ・コーラって言って違うものを売ってる炭酸水場とかがあって、まあ、それに対しても裁判をどんどんどんどんやってったりとか、
うん、
で有名なロゴあるじゃん、
うんうん、
でそういうのもちゃんと偽物っぽいものをどんどんどんどん裁判にしてこう、
うん、
訴えたりとかっていうのをどんどんどんどんやって1週間に1件ぐらいのペースで裁判をやってって、
うん、
でこれがね、実はね、現代のアメリカの商標法の元になった裁判って言われてるの、全部。それはね、コカ・コーラのこのまがいものの裁判っていうものを礎に、うん、今のアメリカの商標法というのができてるって言われていて、
うん、
まあ、最初やっぱそのぐらいこう、まがいものに苦労してたんだよね。で、当時はまだ商標法ってものがないから、
うんうん、
法律をもちょっと作っていくっていう。で、うん、ハーシュはそこで他のまがいものと区別するために、うん、どうしたかというと、ね、瓶の形を独特なものにしようってことを思うんですけど、
おお、
瓶詰めした時に瓶の形をコカ・コーラは特殊な形の瓶にすることによって他のまがいものと区別をしようって考えたわけ、
うんうんうん、
でその時に会社の中でその製図工だった R ・ディーンっていうまた新しい人が出てきちゃったけど、この R ・ディーンの人に頼んで、うん、その当時の1910年代にこう流行ったファッションだったこう、うん、ファッションで流行ってたファッションがあって、膝からの下がこう細くすぼまっている形のスカートが流行ったんだけど、そこからインスパイアされてコカ・コーラの、ね、瓶っていうものを作るんだよね。でその瓶結構今でも有名で、コーラの瓶ってねちょっとこう、
うん、
ボンキュッボンみたいな形で、わかる、
うん、
あの形の瓶っていうものをここでこう発明する。それはもう今コカ・コーラのそのシンボルの一つだよね、ロゴと、
うん、
あの瓶の形、
うんうん、
これはねこの時のその他の偽物と区別するためにこう作られたんだよね、あの形は。
なるほ るほどね。なんかマーメイドスカートみたいな、なん
ていう。あ、そうそうそう、マーメイドスカートみたいな形の、そうそう、本当にその形です。
そうか。パクられないようにするため。
パクられないようにするためなんですよ。
なるほど、確かにちょっと違うもんね、他の瓶。うん。
で、ここからこの瓶というものができて、
うん、
あのアメリカでですね、コカ・コーラっていうものがですね、もう黄金時代に入っていくんです、実は。
おお、はい。
そのきっかけになったものが何かっていうとですね、
うん、
1910年代といったらこれなんですけども、何だと思います？うん、
1910年代。
はい。
ビートルズ。
ビートルズ？
違うか。
ビートルズはもっと後じゃないかな。
後か、あ、そうだ。そんなに
前。これがですね、第一次世界大戦になります。
うん、そうか、そのくらい、そうだね。
そのくらいですね。あの、第一次世界大戦が勃発するんですよ。アメリカはね、第一次世界大戦に結局、うん、最終的に参戦することになるんだけど、
うんうんうん、
これがですね、コカ・コーラにとっては、うん、まあ黄金時代になっていくって言ったんだけど、うん、結構ピンチになるんですよ、うん、それは何かっていうと、砂糖が配給制になっちゃうんだよね。
お、
砂糖が手に入らなくなっちゃうの。
ほうほうほう。
で、うん、あのただ、うん、コーラが飲めなくなるっていうのが国民からの、うん、その需要ってものが戦争が終わった瞬間に爆発することになるんだよね、結局。
あ、なるほどね。
そう。
はいはい。
うん、で、
うん、
結局第一次世界大戦っていうものが、まあ、1919年に終わるんですけど、うん、終わった瞬間、国民からもうとにかくコーラ、うん、砂糖を取りたい、コーラ飲みたいって、今まで飲めなかったら我慢してたみたいな、
うんうんうん、
だからちょうど今さ、コロナでみんないろいろ我慢してるじゃん、海外旅行行けないとか、うんうんうん、終わった瞬間に爆発するみたいな、うん、それが。
そりゃすごい。
うん、
うんうん、爆発か。
で、そこからね、うん、コカ・コーラっていうのが海外に進出していくようになるんだよね。
ああ、
うん、うん、ただそう、うん、まあ、今世界中で飲まれてるじゃん、
うんうん、
だからその第一次世界大戦が終わった直後ぐらいってまだコカ・コーラってアメリカでしか飲まれてなかったの、ほとんど。
ああ、うん、
うん、で、そこから1923年ぐらいなんだけど、第一次世界大戦が終わってからコカ・コーラは世界へとこう進出していこうっていうふうに思っていくわけです。
ほうほうほう。
で、ただその炭酸水売り場っていうものは実はアメリカ独特の文化で他の国にはないのね。
うん、確かに。
だからその瓶に入ったコカ・コーラを売るっていうのを考えるんだけど、
うんうんうん、
まあ、どういうふうにして海外に出売ろうかって言ったときに、砂糖が入ってなくて水分がほとんど入ってないちょっと特別な濃縮液みたいなのを開発して、海外にそれを供給して瓶詰め作業は海外の現地工場を利用しようと思った、
うん、おお、その方がいいよね。
そうで、それはなんでそういうことにしようかと思ったのは、まず輸出がし、何、輸送がしやすいってことが一つあるじゃん。
うんうんうんうん。
で、もう二つ理由があってね。一つは、うん、まず当時、砂糖の価格がね、そんなにね、安定してなくて不安定だったんだよね。価格自体が、こう、上下乱高下がすごくて、うんうん、現地の砂糖を使うことによって、自分は砂糖は使わないで、現地のフランチャイズみたいな瓶詰め工場の会社に砂糖を使わせることによって、自分たちは安定的な収益を得られるっていう。
あー、すごいね、賢いね。
そうで、
うん、
あとはね、もう一つはね、やっぱね、アメリカが侵略してくるって思われるんだよね、コカ・コーラが来ることによって、アメリカの会社が来ることによって、
その
コカ・コーラによって自分の国が侵略されるって思う国があって、
うんうんうんうん、
そう、それでね、 現地の工場を使うことによって、うん、自分たちはアメリカは侵略をしていないよっていうふうに思わせるっていうのもあったらしい。
なるほど、
うん、
ちょっとなじませるじゃないけど。
そう、
あ
でどんどんどんどん売れてきたコカ・コーラは広告にお金をかけていこうっていう、
うん、
もうとにかく一大広告、うん、もう資本主義ってものがもうここからすごくなってくるんだけど、
うんうん、
で一番注目したのがまず映画産業、
お、まあ、
この頃のハリウッドの映画だよね、
うんうん
う
ん、
もう一大娯楽産業になってたの、うん、ハリウッドの映画っていうのが、
うんうん、
でその映画の中で主人公たちがコカ・コーラを飲むようにとかにお金を出して、お金を出してコカ・コーラを飲んでもらう映画の中で、
うん、
とかあと家庭の食卓にもコカ・コーラを出してほしいっていうところで、女性向けの広告もどんどん出してったんだよね。
ほー、そうなんだ。
そう、この辺からね今のコカ・コーラ像っていうのが出てきてくるんだけど、
うんうん、
まず映画産業に力を入れます。そして家庭の食卓にもコカ・コーラを出してもらいたい、うん、今までその炭酸水売り場でしか飲まれてなかったものを家でも飲んでもらいたいっていうところで、家で飲んでもらうにはどうしたらいいかっていうので女性向けの広告もどんどん出していく、
うんうんうん、
そしてこの時にホットドッグとかハンバーガーとかフライドポテトをコーラで流し込むっていうのをが典型的なアメリカの食事っていう広告を出していくの。
お
だからホットドッグと一緒にコーラ飲んでそうじゃないっていう、それはね、うん、この時の広告戦略なんだよね。
あなるほどね、
うん、あとハンバーガー とかフライドポテトだったらもう一つ飲み物は、うん、それお茶ではなくてコーヒーでもなくてそこはコーラだよねっていうのを、うん、ここで広告戦略で出してこれが見事大成功するんだよね。まあ、だって僕らでも今でもそう思って
る、うん、うんうん思ってる
思ってるね。
思ってる。
で、
うん、
映画女性、もう一個が子供向けだったんだよ。
おお。
子供にもコーラを飲んでもらいたいって思ったわけですよ。
うんうん、
そこでコカ・コーラはクリスマス商戦っていうのに目をつけるんだよ、ね。
ああ。うんうん。
その広告でサンタクロースに赤を着せるっていうのをやる。
そう、それ聞いたことある。
あるでしょ。サンタクロースって実はもともとね緑色の服を着てたんだよ。
うんうんうんうん。
でコカ・コーラがこの時に宣伝として、うん、その自分たちのアイコンの色である赤っていうものをサンタクロースに着せるっていうのをこの辺りでやるのね。1920年代の後半ぐらいから。やばいよね。もうだって今サンタクロースって絶対赤じゃない、みんな
絶対赤。なんか緑だとだってねツリーになっちゃうもんね、なんかさ衣装とか、
うん、
からそう、なんかその話を聞くまでずっと完全に子どもの頃から刷り込みで赤色のはサンタクロースって思ってたもん。
そうだよね、もう赤なんだよ、うん、コカ・コーラって。でだからそのサンタクロースも赤でっていうのはこの時のだから広告宣伝って今でも僕たちの子に刷り込まれてたらすごいよね、
うんうんうんうん、すごい、うん、もう帰れないもんね。
もう帰れないね、これは。
ちょっと青色とか出てきてもすごい偽物感出ちゃうもんね。
そうだね、何これってなるよね。
なんなら元祖の緑色でもなんかちょっともう弱いみたいになっちゃうもんね。
そうだよね。
うん、うん、
それで1930年代に入ってくると、うん、もう一つ実は事件っていうか、
うん、
あのがあって、それがねペプシってものが出てくるの。
あ、そんなに違うんだね歴史は。
いや実はねペプシ自体の歴史は結構古くて、1894年にあの、うん、ノースカロライナの薬剤師の、うん、あのカレブ・ブラッドハムっていう人なんだけど、
う
ん、それがねペプシンっていう、まあ、うん、あの化学成分があるんだけど、そのペプシンが入っている高野飲料っていうものを発売して、
うん、
それがねペプシなんだけど、
あ、始ま
る、まあ、消化不良を緩和されてる。でこれはねほどほど成功実は収めてて、
うんうん、
まあ、第一次世界大戦ぐらいまでは全米で まあ、25ぐらいのフランチャイズがあって瓶詰めしてて、うん、割とあの成功してたんだけど、
うん、
まあ、その後さコーラもそうだったんだけど、うん、砂糖の、まあ、高騰と暴落が繰り返されて、まあ、それに飲み込まれちゃって完全にペプシって、で砂糖の価格が1ポンド20セントを上回った時に大量に砂糖を買ったら、その後1ポンド5セントぐらいまで砂糖が大暴落して、それで倒産にしちゃう。倒産はしなかったんだけど、倒産ギリギリまでこう追い込まれちゃってるのね、ペプシって。
はあ。
で、あのそのブラッドがね、
うんうん、
あのじゃあどうしようかって言ったら、もうこれ続けられないと思って、実はペプシはですね、ここで一回コカコーラに売却を提案してる。
うん、
コカコーラに買い取ってくれませんかって言ってるんだよね。
うんうん、
もしかしたらコカコーラとペプシって同じ会社になるかもしれなかったんで、ここで、実は、
うんうん、
まあでもね、まあその時もう瀕死寸前だったペプシにコーラはあんまり関心を示さなくて、
う
ん、で結局コカコーラは買わなかったんだけど、
うんうん、
で逆にあのロイ・メーガルっていう、まあ、投資家に売却して、結局一緒にはならなかったんだけど、
うんうんうん、
あのただずっとねちょっとずつペプシってね、
うん、
あのシェアをね伸ばしていくんで、ここから、
うーん、
ね、なんでかっていうと、うん、あのコカ・コーラって結構ずっと強気なんだよね、姿勢が、
うんうんうん、
で炭酸水売り場のオーナーさんがどんだけ大口で原液を注文しても割引とか絶対しなかった、うん、でそういうその姿勢に結構怒ってる炭酸水売り場のオーナーがいて、でそういったところがペプシに変えていって、ペプシのシェアってちょっとずつ伸びてってるね。
はあ、なるほど。
でね、ペプシの広告ってずっとコカ・コーラに対してかなり攻撃的な広告を打ってて。
あ、そうなんだ。
そうで、まあもう16回までこう上がってったんだよね、ちょっとずつ。
うん、炭酸飲料の、
炭酸飲料の、
うん、
でさ、コカ・コーラってさ、すでに絶対的、まあ、この辺業界だと王者って感じするじゃん。
うんうんうん。
でもさ、ペプシとコカ・コーラで、うん、コカ・コーラよりもペプシの売り上げの方が高かった時代があるって知ってる？
なんか、私が生きてる時に？
うん。
あるよね。
もうちょっと、1980年代ぐらいなんだけど。
はい、なんか、あ、じゃあ違うわ、違う。
実はね、ペプシってコカ・コーラの売り上げを抜く時があるんだよね、うん、それぐらいシェアが上がるんだけど、うん、その後、まあね、1930年代ってペプシがこう台頭してくるんだよね、ちょっとずつ、
うんうん、
で、コカ・コーラは、まあ、海外でもちょっとずつこう売れてくんだけど、
うん、
まだ全然あのアメリカ以外は全然ブームじゃなかったんだよね、
うん、
アメリカでは大ブームだったけど、
うん、
まあ世界的なブームではない、全然、
うん、
ただ時代は進んでいくとね、
うん、
まあいろいろこうこれからあるんですけども、これは来週の話なんですけども、
あ、はいはい、
実際にね、うん、コカ・コーラの社長はここから若者にコカ・コーラの広めていきたいって思うわけで、世界中に的なブームにしたいと思うわけよ、
うんうんうん、
でここからね、野心あふれる若者たちに、
うん、
世界中のあふれるコーラに大チャンスが来ます、
うん、
で実はそのチャンスを与えてくれた人っていうか、うん、がいるんですけども、人っていうか、うん、場所っていうか
場所、うん、
そのチャンスを与えてくれたのは実は日本なんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、で、そういう場所か、
うん、日本がきっかけで、うん、コカ・コーラは世界的なヒットになるんです、
うん、あ、そうな
の、ここで日本が出てくるんですよ、うん、
なんか不思議、
不思議でしょ、
うん、
まあ、ここがね来週ですよ、ここ
から
の話
は、はい、分かりました、
なんかもうね、来週からもう一気に面白くなってきますよ。
あ、本当？
はい、うん。急に出てくるよね、日本が。
急に出てきたね。
うん。
なんかディズニーランドとかかと思った。
あー、そうって言って、そうですね。
うん、あ、でも今もう売ってないんだよね、ディズニー
の。うん、あ、そうなの。
え、っていうなんかニュースなんかなかったっけ、一瞬わかんないし、
まあ、知らない。なんだけど、うんうん、だって結構まだ前だよ、だって1930年代
だ。めっちゃ前じゃん。あれ、
めっちゃ前、めっちゃ前だから、このチャンスを与えてくれたのは日本って言ってるんだけど、うん、日本でコカ・コーラが発売されるのは1960年代ですからね。
え、なんだ、
じゃあなんで、じゃあなんで日本が世界でコカ・コーラを流行らせるきっかけになったのかっていうところなんですよ。ちょっと1週間考えてほしいですね、皆さんに。
なるほど。
日本が大チャンスを与えてくれます、コカ・コーラにとって。
なんだろうね、楽しみですね。
だんだんだんだん面白くなってまいりました、コカ・コーラの歴史。
はい、
はい、
ました。
じゃあ皆さん、ちょっと1週間考えていただきたいと思いますんで。
はい、わかりました。
続きはまた来週です。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。